アプローチング・ザ・エッセンス、社会のリアルに学ぶ。罪を犯した人のその後、支援とは何か、何ができるか。厚生労働省は国民生活に最も身近な省庁と言われますが、日々の業務で一人一人の暮らしという視点を意識することが減っています。暮らしを支える社会のセーフティーネットも弱まる中、厚労行政の将来を担う職員が社会のリアルから学ぶ勉強会を人事課と広報室で定期的に開催することにしました。今回は第1回勉強会の様子を紹介します。エピソード1、支援・非支援の関係ではなく、つながりを増やしていく。少年院や少年鑑別所などの退院者、公立高校などで家族の庇護が受けづらい子どもたちの支援を行っている井村さんの思う彼らとの関わり方について紹介します。ここで認定 NPO 法人育て上げネット井村義秀さんの経歴です。1975年兵庫県生まれ。不登校・引きこもりの自立支援施設淡路プラッツ。財団法人大阪生涯職業教育振興協会を経て、現在認定 NPO 法人育て上げネットおよび立川若者サポートステーションなどで20年以上若者支援の活動を行っています。以上です。きっかけは少年受刑者の死。私は学生時代に不登校や引きこもりの子どもの居場所支援に関わり、その後は就労困難者支援に携わりました。現在は認定 NPO 法人育て上げネットに所属。21年にわたり社会的排除状態にある若者たちに寄り添ってきました。罪を犯した少年たちを支援する活動にはおよそ10年前から取り組んでおり、私は主に少年院から仮退院してきた少年のその後に関わっています。そのきっかけとなったのは、奈良少年刑務所の少年受刑者の死98編をまとめた世界はもっと美しくなるという詩集でした。親からあなたなんか産むんじゃなかった、死ねばよかったのになど無慈悲な言葉を浴びせられ、自分は必要のない人間だと語る少年の叫びが胸に迫り、何かできることはないかと思ったのです。少年たちの学習意欲を支援。近年は若者が社会的排除状態に陥る前に、どうすれば親身な大人と信頼関係を築くことができるかをテーマに活動しています。その一つが、今回ご紹介したい多摩少年院での学習支援活動です。現在はコロナ禍のため文通による指導をしていますが、2019年までは毎週のように訪問していました。彼らは90分の個別指導をとても喜んでくれます。その学習意欲の高さは、今まで学ぶ機会がなかったことを示しているのではないでしょうか。彼らは存在を無視されたり、馬鹿にされたり、迷惑がられたりして、真正面から受け止めてくれる人がいなかったため、学習理解の実感も得られなかったのだと思います。そこで、私たちは学習前によく話を聞いて、各人に合った適切な目標設定をすることを重視しています。少年院仮退院後の発言でよく耳にするのは、俺は一番になるです。これは今までできなかったことを取り戻したい、頑張りたいという意思表明に他なりません。しかし、能力や環境が追いつかないと実現は困難です。彼らには具体的な目標を共に考え続けてくれる人の存在が必要だと思います。信頼関係をどう築くかが肝。少年院から仮退院しても親元に帰れなかったり、あるいは親がいない少年がいます。少年院や学校にいる間は先生たちが関わってくれますが、社会に出てきた途端に誰も自分を見てくれなくなり、再び社会的に排除されます。誰も僕を見ていない。なぜ17歳の少年は祖父母を殺害したのか、という毎日新聞記者のルポルタージュがあります。その少年は小5の時から学校に行かせてもらえず、親に連れられてラブホテルや野外で暮らしてきました。親が少年に祖父母を殺害して金銭を奪うことを強要したため、 犯罪に手を染めてしまったのです。犯罪の肯定はできませんが、誰も僕を見ていない。これは非常に重い言葉です。学習指導に通っているうちに、彼らの前で支援という言葉が使えなくなりました。この言葉は上下関係の意味を含んでいると私には思えるからです。社会から排除され、大人に不信感を抱いている少年たちが支援という言葉を使う人を信頼するでしょうか。支援できるスキルや能力より、彼らとの関係性を築くことが最も重要だと考えます。本人たちから応援してほしいと言ってもらえる信頼関係をどう作っていくかが支援の肝だと考えています。罪を犯した少年たちのリアルは、遠くから眺めているだけでは知ることはできません。ぜひ直接出会う機会を持ってください。支援・非支援という関係ではなく、国民の力を生かし合って、つながりを増やしていくことが、今の社会にとって重要な課題だと考えます。ここで、2018年1月15日、子ども・若者支援地域協議会開催時、参加者がポストイットに書いた子ども・若者たちの声の一部よりご紹介します。男子アット東京。人が落ちこぼれみたいな目で自分を見ているような気がしている。16歳女子アット東京。人に優しくされると不安になる。今までされたことがなかったからどう反応していいかわからない。アット少年院。もっと少年院にいたかった。男子。まずは住むところを安定させたい。男子。仕事で悩んだ時などに相談できる人が欲しい。男子。18歳男子アット東京。一人親。毎日親に暴力を振るわれていました。中学卒業後、新聞配達、警備会社に住み込みで働いています。親に頼れないので、一人でやらないと。以上です。エピソード2。社会の狭間に落ちてしまう出所者。リアルを知るには想像力を。伊豆丸さんが出会ってきた罪を犯した人たち。彼ら一人一人と向き合ってきた日々から考える社会問題。そのリアルについて事例をもとに紐解きます。ここで、社会援護局総務課、矯正施設対処者、地域支援対策官、伊豆丸隆さんの経歴です。福岡県出身。2009年1月、社会福祉法人南港愛林会入職。同月より全国に先駆け開設された長崎県地域生活定着支援センターにおいて、罪を犯した障害者、高齢者の立ち直りに向き合い続ける。2020年10月1日、厚生労働省社会援護局総務課、矯正施設対処者地域支援対策官として採用。以上です。およそ830人の出所者などを支援。私は現職に就く前、長崎県の地域生活定着支援センターに勤務していました。主な業務は、刑務所などからの出所者への支援です。センターの事業は、社会援護局、総務課が所管しており、基本的に各都道府県に一箇所配置されています。2009年、平成21年に、長崎県に最初に設置されて以来、私は12年間にわたり、およそ830人の罪を犯した障害者、高齢者に寄り添ってきました。彼らが社会でどのような生きづらさを抱えていたのかを、実例を挙げながらご紹介したいと思います。手話ができなかった聾話者。心を揺るがしたリアル1。被告人 A 氏、男性、聾話者。受刑歴19回。主な罪名、住居侵入、窃盗。A 氏に初めて面会したのは、まだ裁判中の拘置所でした。彼は聾話者だったため、手話通訳士が同席したのですが、手話が全く通じなかったことに驚きました。19回も刑務所に服役していたために、手話を使う機会が乏しく、唯一のコミュニケーション手段であった手話能力が著しく減退していたのでした。言葉を失っていたのですから、どんなにか社会復帰が難しかったことか。ただ、その時に唯一読み取れた片言の手話がありました。それは、 刑務所は仕事をするところ、楽しい。あっち、刑務所へ行って仕事がしたい。後々分かったことですが、彼は、ろう者だけの窃盗グループの一員として全国を転々としていたのです。刑罰を科すとは、反省を促し再犯を予防することが目的の一つですが、19回も服役し言葉を失った彼にとって、刑務所は単にわずかなお金がもらえる職場という認識でしかなかったのです。20回目の実刑判決が出た後、控訴審を申し立てた際、知的障害があることも判明。彼が表現する旅行が、ろう者の仲間たちとの窃盗行脚だったという事実を知ったとき、私は社会の不条理、リアルを知りました。抜け出せない負の連鎖。心を揺るがしたリアル2。被告人 B 氏、男性、知的障害。罪名、住居侵入、窃盗。受刑歴1回。B 氏に出会ったとき、彼は警察に逮捕されていました。B 氏には知的障害があり、すでに障害者手帳を取得していました。母親は彼の障害基礎年金を搾取していたために、自宅近隣の店舗に侵入しては、現金を盗むことを繰り返していたのです。家庭環境を知るため彼の実家を訪ね、現地調査も行ったのですが、10人以上の兄弟の大半に知的障害があると直感的に分かりました。そして母親の理解力も低いと感じました。彼を含めて10人以上の大家族ですから、自治体、福祉関係者、地域住民は誰もがこの一家の存在を認識していました。しかしこの一家には福祉の支援が届いていませんでした。放置されることで孤立状態に陥り、孤立することが短絡的な犯罪を生むという負の連鎖の中に陥っていました。その結果、近隣住民からは出て行けという反対運動も起こり、排除や放置、孤立はさらに深刻なものとなっていました。彼はこれまで微罪処分や不起訴、保護観察、最終的に服役などあらゆる刑事罰を受け続けてきましたが、ただ罰を受けるだけで福祉の支援には結びついていませんでした。彼に出会い本当に支援を必要としている人たちは私たちの目の前にいない。狭間にこそ真のニーズがあることを知りました。生きづらさとは何か。最後に私が11年間関わってきた光一さんとの歩みを紹介します。彼は不遇な環境から荒れた10代を過ごしていましたが、なんとか立ち直り、調理師免許も取得し、結婚もすることができました。ところが、原付バイクでの帰路、信号を無視した車に衝突され、半身不随に。妻は離れていきました。事故の賠償金が数千万円ありましたが、放埓な生活をしていたため、数年で使い果たしホームレスに。ひもじさから無銭飲食をして逮捕。すぐに釈放されますが、帰る場所もお金もないため、無銭飲食を繰り返し、ついに刑務所に。4回服役しました。出所後、彼には知的障害と高次脳機能障害もあることが判明。私たちのサポートを受け、念願だった一人暮らしを始めますが、放埓な生活ぶりは続きます。ところが、彼が通っていたスナックのママが、福祉事業所を運営している常連客と彼を結びつけ、今彼はその福祉作業所で働いています。当初私たちの支援は、スナックに行ってはいけない、付けをしたらダメでしたが、今ではそのスナックが彼の居場所になっているのです。支援とは何か、寄り添うとは何かを考えさせられた体験でした。彼は確かに犯罪者でした。でも何度も立ち直ろうとしていました。幸せな結婚生活も長く続くはずでした。しかし、あの事故が幸せな結婚生活も仕事も住まいも健康な体もそのすべてを奪いました。罪を繰り返す人たちの中には、刑務所と社会、制度と制度の狭間に落ちてしまい抜け出せない人たちがいます。その狭間を紡ぐ第一歩は、一人一人の想像力です。そのためにも彼らのリアルを知ってほしいと思います。以上、アプローチング・ザ・エッセンス、社会のリアルに学ぶでした。